Innovation Now。
こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
先週今週とですね、能登町の福部家事星葉さんに来ていただいていますけれども、はい、この包丁ちょっと切れにくくなってきたかなと思ったら、ネットでポチッとすればスパッと切れる包丁が返ってくるサービス、
はい、
その名もポチスパなんですけども、
はい、
このサービスでも全国的に、福部家事さん有名になりました。4代目の星葉さんですね、家事職人からキャリアをスタートさせたわけではなかったそうなんですけども、はい、こういうポチスパのような革新的なサービスを発想して世に送り出せたのは、ご経歴にもヒントがあったのかもしれないなと思っております。
はい、
今日のゲストは株式会社福部家事代表取締役の星葉健太郎さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
今日もどうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、先週の放送でもポチッとすればスパッと、
はい、
ね、ポチしたくなりました
ね。したくなりましたね。うん、そう、それもありました。星葉さんのその家事屋さんのね、イメージ、うん、まあ、ホームページなども拝見しつつ、すごいなんかこう力強い男たちの
腕組みしてね
みたいな感じだったんですけど、うん、星葉さんがすごくお優しくてソフトな感じの方で、そのギャップにも私ちょっと、はい、おーって思いました。
心を打たれてますね。
そうですね。なんかやっぱりでも、なんか繊細な作業とかも当然あるじゃないですか。だからそういうところもこう現れてるのかなと思いながら、いかがでしょう。
あ、そうですね、はい、まあ。昔からこういう性格で、柔らかい感じだったんですけど、はい、職人の人たちってやっぱりどうしても厳しいイメージありまして。
あります、あります。
それぐらい、やっぱり表面的にも厳しい世界なんだぞっていうのをフィルターがないと、
はい、
簡単にこの、採用とかいろいろな話になってくると、やっぱりそういうところは一つ、フィルターっていうのが大事かなというところで、こういう腕組みをした。
そうなんですね。
そう、鍛冶屋の、
そういうことだったんですね。
そういうところはありますね。
本当は優しいんだけど、ちょっとこわもてかもみたいに思わせた方が、
うん、厳しい世界だよっていうことが伝わるってことでしょうか。
そうです。もう乗り越えてほしいんです。そういうところも入ってきて、この世界でもやるんだっていうような、
はい、
そういう方をお持ちしております。
そういうことだったんですね。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは本日のゲスト、星葉健太郎さんのプロフィールなどをご紹介してまいります。まずは株式会社福部家事のご紹介です。本社の所在地は能登町の宇室です。創業は1908年、従業員数は17人、事業内容は刃物の製造、販売、修理、メンテナンスなど、またネット販売事業もなさっています。そして本日のゲスト、星葉健太郎さんのプロフィールです。1980年、能登町宇室のお生まれです。中学生までは能登町で過ごされ、清涼高等学校に進まれました。その後、京都学園大学経営学部経営学科を卒業され、2003年、能登町役場に入庁なさいます。2015年、家業である福部家事に入社なさり、2020年には代表に、そして2021年10月、株式会社福部家事代表取締役に就任なさり、今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、まあ、福部家事の4代目として生まれつつも、能登町役場に入庁されてと。うん、これは何か思いあって、
うん、はい、まあ、3人兄弟で、姉が2人いました。
はい、
で、うち、必然的に私が後取りということになるんですけども、うんうんうん、うちの鍛冶屋っていうのはやっぱりその昔から、厳しいっていうのは、その、なかなか儲からなかったり、仕事の割には大変だっていう親の思いもあって、僕にはサラリーマンになってほしいということを言われてきました。
そうなんですね。
はい。はい、なので、まあ、地域づくりもしたかったので、うん、僕は最初、役場に入るということは、最初決めてましたが、いずれ継ごうとは思っていました。
そうなんです。やはりそのお父様から言われてたこともあるけど、やっぱり継ぎたいって思われてたのは何かあるんでしょうか？
うん、やっぱりうちの三代目の父親が、 自分で絶やしたくないっていう気持ちがやっぱりあったので、それは思い、小さい頃からチラチラと、僕にジャブを打ってきてましたので、僕はかなり真に受けてました。
そうだったんです、うん。心の中ではやっぱり、
もういずれ、
続けてほしいなという、継いでほしいなっていうのはあったわけですよね。
うんうんうん、そうですね。
でも、その、サラリーマンになってほしいって思いも同時に、持たれていて、それで、結局一度、この、まあ、サラリーマンと言っていいか分かんないですけども、能登町役場でご勤務されてと。
はい、
役場時代はそのどういうお仕事をされてきたんですか？
はい。地域づくりっていうのが多いんですが、最初は商工観光課、はい、そしてふるさと振興課、はい、企画財政課、はい、教育委員会と、まあ、町の総合計画を作ったりであったり、うん、中小企業の支援ですね、はい、こういったところも担当させていただきました。
ああ、なるほど。
中小企業の支援というとどういうような、うん、
やっぱりこの、能登の方は特に小規模事業者も多いので、はいはい、まあ、いろんな、新しい事業を挑戦するときに必要な補助金であったり、はい、いろんな支援メニューがあるんですけれども、うん、はい、そういったものをご案内したりですね、うん、受付をしたり、はい、まあ、そういった受け渡しをするようなところを、うん、していましたね。
なるほどね。そういう意味では、まあ、自分の家の家業であると同じような規模の、いろいろな会社だったり、そういうところとこう接するお仕事でもあったということでしょうかね。
そうですね。
はい、その中でこう現状ってどんなふうにご覧になってましたか？
はい。やっぱり支援制度、国も県も町もいろんな機関がいろいろ情報を出してるんですけど、はい、自分が担当になってどうして他の皆さん使わないのか、もったいないなというのをすごい思ってました。で、まあ、その理由とすれば、なかなか申請方法が分からなかったり、かなり大変なんですね、はい。そこまでのリソースが割けない、事業者の方多くてですね、普段の仕事でいっぱいいっぱい、まあ、そういったところが、原因があったんだと思いますね。
じゃあ、まあ、そういう、お仕事される中で、その、まあ、街づくりとかにも興味があったっていうところで、ちょっとある意味、ちょっと広く、こう、街を見られる期間だったっていうことでしょうかね。
そうですね。
はい。そして、まあ、ゆくゆくは継ごうと思っていらっしゃった中で、2015年に入社ということになりましたけれども、これは何かきっかけがあったんでしょうか？
はい。もともとうちは、父と母で、家族経営してました。
はい、
で、母親が、癌を患ってですね、他界をしてしまったというところで、うちの父親は一人ではできない、店を畳むということで、うちに告げられたんですね。
はい、
でもやっぱり、その、鍛冶屋っていうのはその地域でうちしかいないので、もう絶やすことのできない、産業の一つだと思うので、うちの役場はやっぱりどうしても、その、代わりはいるんですけど、家業は代わりいないということで、まあ、うちも決心して継ぐことをそこで決めましたね。
ああ、なるほど。でもそれって町全体を見てたから、逆に言うと、福部鍛冶がないと、町のいろんなところの道具とか刃物が、ね、いい状態保てないっていう、それも見えていたからだと思いますし、
ね、
でも実際その、会社になっていくのは、その、数年後だと思うんですけど、まあ、そういうビジネスのオーナーになってみて、そのやっぱり役場の提供してるサービスとか、支援メニューっていうのは逆の立場から見ていかがだったんですか？
そうです。実際は、たくさんのメニューを利用したんですが、はい、申請もそうですが、報告も大変で、やっぱり大変なんだというのがすごい身に染みて分かりましたし、はいはい、まあ、特に、補助金とかって先に費用を使わないといけないので、お金を借りたりとかですね、いろんな手続きがやっぱりたくさんあって、
はい、
この特にキャッシュフローというのは一番大事なところでもあるので、
はい、
その辺のバランスっていうのはすごい大変でしたね。
ああ、
なるほど。実際利用なさってみて感じた部分。
はい。
ああ、だったんですね。はいはい、まあ、とはいえ、なんかこう、急に継ぐことになって、それまでその、家事屋のお仕事を、なんかされてたわけではなくて、まあ、どういう、こう、なんて、修行というか、形をされていったんでしょうか。
はい。うちの父親は、丁寧に、こう、 教えるというよりは見て盗めという職人方で、うん、あの職人でしたので、あのとにかく僕はあの1回や2回ではやっぱり覚えれないので、カメラやビデオを駆使してですね、はい、いろんなものをデータを取りました。で寝る間も惜しんであの自分で体に覚えさせるということをやりましたし、あの技術ストックっていうのは、まあ、うちの父から直接受ける部分もあったんですが、他のあの鍛冶屋さん、全国の鍛冶屋さんも歩いて直接お話しして、
はい、
あとあの YouTube ですね、こういった動画っていうところも見てですね、うん、全体をこういろいろ情報を得て自分なりの、あの技術取得っていうのは構築していきましたね。
ああ、なるほどね。あ、全国のその鍛冶屋さんの現状っていうのはどうなんですか、やっぱり。
あ、はい、あの全国のこの野鍛冶っていう鍛冶屋の分野でいうと、うん、その半島であったり離島にまだ残っているところがあるんですが、もう平均年齢がもう70代80代の鍛冶屋さんばっかりなんですね。なので、全国でだいたい100軒ぐらいあると思うんですが、もう5年10年するともう半減していくような非常に少なくなっている、まあ、そういう状態でしたね、
はい、そうなんですね。まあ、あの全国的にもそういった中で、あの特に能登ではあの震災もありました、地震もあった中で、うん、まあ、そこからまたこう立ち上がっていくっていうのもすごく大変だったと思うんですけど、うん、ある意味だから星葉さんが、まあ、お若かったり、あの、うん、いろいろな他のお仕事もされてたりってしたことも、もしかしたらその立ち上がっていくのに、
そうですね、
役立った部分もあるのかなと思うんですけど、うん、いかがでしょう。
うん、そうですね、震災が起こって、うん、まあ、あの不幸中の幸いなんですが、仕事が、まあ、1ヶ月後にはもうできる状態にはあのなってきていたので、あの、まあ、とはいえですね、周りが、まあ、炊き出しをしたりですね、商売をなかなか始められてないという状況もあって、うん、自分だけが商売をしていいのか、いろんな葛藤はあったんですが、やっぱり職人さんも抱えているので、あの、しっかりとそれは仕事として、受注をして出せるっていうところを、いかに早く、あと確実に回せるかっていうのを意識しました。
うん、
で、それですごい助かったのは、あの、EC 事業をしてまして、
はい、
もう全国のお客さんが1万人ほど、こう、会員になられているので、
はい、
そこの方々が、まあ、うちから、あの、1年後2年後でもいいから、あの先に買うよっていうことで、あのお買い求めいただいたんですね。そのお客さんとのつながりがすごい助けられましたね、
うんうんうん、
なるほど、事前にそういうふうに全国の方々とつながってたことが、うん、助けになった部分でもあるわけですね、
うん、あ、でもその葛藤があって、うん、あの自分だけが商売していいのかっていうのはもちろん稼働できない工場とか会社さんもあったと思うんですけど、うんうんうん、でもやっぱりその地域の野鍛冶屋さんであるから、うん、その地震の中で傷んだ道具とか壊れかけてしまった包丁とかそういうものもやっぱりその福部鍛冶さんがいないと直せないし、うん、他の仕事をする方々が大変だっていうことはあったと思うんですよね、
うんうん、やっぱりそういうものが持ち込まれたりっていうのはあったんですか。
はい、よくありました、うん、やっぱり能登の地場産業を支える野鍛冶の役割がありますので、はい、うんうん、あの印象的だったのが、まあ、輪島塗りはやっぱり有名ですので地域産業として、はい、まあ、必要な道具、まあ、そこの職人さんは道具がないとあの仕事にならないんですね、はい、でうちもあの道具がないとできないというのはすごく身に染みてわかるので、その輪島で火災がありましたと、その火災の中にその大事な道具が燃えてしまって、
はい、
ただ金属なので原型は残っていると、でも焼きが戻っているので使えない、
はい、
それを何とかしてほしいということだったので、うん、まあ、それはすぐに対応してですね、
はい、
あの仕事がすぐできるように、あのこれはもう早く対応しなければというのは、
はい、
あのいろんな作業の、まあ、農業漁業含めて対応しましたね、
はい、あ、そうなんです。そういう意味ではなんか そこでもこうみんなに助けてもらったというか、その今度は地元の皆さんにある意味助けてもらえる、うん、応援してもらってるっていう気持ちにもなりましたかね。
あ、なりますね。
う
ん、はい、必要とされているというところも
そうですよね、うん、
ありますね。
うん、なるほどね。まあ、そういう中で今あのお仕事はだいぶもう戻られて、震災の前ぐらいまでのには戻ってこられてるんでしょうか。
あ、そうです。今、はい、あの今フル稼働までできるようになってきまして、
はいはい、
新たなことにもチャレンジしていきたいなというふうに思ってますね。
新たなチャレンジというとどういう内容なんでしょうか。
あ、はい。いくつかあるんですが、はい、まあ、主に2つありまして、うん、まあ、1つは、海外の需要をしっかり取っていきたいなというところがありまして、うんうん、海外の包丁というのは、日本からいい包丁が毎年140億円ぐらいこう輸出されてるんですけれど、海外の現場に行くとほとんど使い捨てになっていて、5万も10万もする高価な包丁でも 2,3 年で捨てられたりですね、直せないのでこう物置に置いてあったままになっているっていう現状が、まあ、いろんなところで聞くんですね。だけどこのポチスパのようにですね、包丁が蘇るっていう仕組みがやっぱりないので、そういったものを導入することによって、その国の、本来使えるものがまた息を吹き返して使えるようになる、うん、まあ、こういう日本人のこのもったいない精神とかですね、はい、いいものを長く使うような、うん、まあ、そういった文化考え方っていうのは世界に広めていきたいなと思ってます、うんうん、
まあ、輸出をしている刃物がまた日本に一度戻ってきてみたいなイメージされてるんですか？
イメージは、その国内地域、地域で回るようにしたいなと思っていまして、はいはい、
アメリカならアメリカの、カリフォルニア州ならカリフォルニア州にみたいなことですか？はい、
そうです。
そこに鍛冶屋さんがいるというイメージですかね。
そうです。ちょうど もう、来月、再来月には、アメリカでポチスパが始まりまして、
そうなんですね。
ちょうどポートランド、はい、オレゴン州にあるところなんですけど、はいはい、そこの日本の企業がそこで、刃物の小売店をしてるんですね。そこにポチスパの受注管理システムが導入が決まっていまして、そのポチスパの仕組みを使って、アメリカ本土の研ぎを担うと。はい、いうところは、はい、今住んでいるところです。
すごいですね。
ですね。
ポチスパって仕組みそのものが、その会社の中で動いていって、
はい、
福部家事さんが直接仕事をするっていうことではないかもしれないけど、そのポチスパって仕組みそのものが、アメリカでも動いていくってことです、
ね。あ、そうですね。
なるほどね。
サービス名ポチスパで行くんですか？
今は、リペアクラウドっていう、そのシステム名でやっています。
はい、
は
い、
は
い、
うん。なるほど。はい。うん、それから、二つあるとおっしゃって、海外展開ともう一つなんか新しいチャレンジ。
はい。もう一つは、今のこのポチスパの仕組みを、はい、包丁だけではなくて、伝統産業のような、他の産業でも使える仕組みとして、今、開放しているところなんです。
はい、
はい。で、これは、まあ、修理から始まる伝統産業活性化プロジェクトと言ってまして、すでにうちも含めて、4社が動いてます。
はい、
例えば、輪島塗りの修理をする、あとは、まな板削り、
はい、
あと、美容師のハサミですね。
はい、
まあ、こういったところのメーカーさんですね。が、修理を通じてお客さんとつながって、新しいものを販売していくというような新たな流れを生み出すということで、うん、まあ、包丁ではうまく、修理から入って、包丁も売れていったという実績があるので、
はい、
他の産業でもこれを試したいなということで、リリースしてます。
すごい。
ですね。
すごいことになってきました。
はい。
星葉さんには2週にわたってご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はゲストに株式会社福部家事代表取締役の星葉健太郎さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい、ポチスパのシステムが海外へっていうのは本当すごいお話だなと思いました。刃物を修理して長く使い続けるという、まあ、日本の鍛冶屋の文化が、はい、今こう世界の知るところになろうとしているというか、うんうんうん、でこのお話、穏やかな顔なんですけど目をキラキラさせて話していらっしゃる星葉さんがすごく私に印象に残りました、はい、三谷さんいかがでしたか。
はい、ちょっと小難しい言い方するんですけども、
はい、
生産地と消費地の関係って、まあ本来はゼロ距離がいいはずなんですよね。
はい、
物流にコストかからないん
で。確かに。
ただ、その物流網の発達だとか、インターネットコマース、インターネット通販の進化によって、生産地イコール消費地でなくなっても良くなったし、むしろ特定の産業においては、生産能力とか生産活動とか生産従事者とかを、ある地域に集約させていくことの可能性が開けたということでもあるんだなと感じてます、はい、うん、で昔はですね、地域地域に必ずあったの鍛冶屋さんが、
はい、
まあ、廃業されるところが相次いで年々少なくなっていく流れの中で、 その証券って、まあ、半径数キロぐらいだったと思うんですけども、そういう地理的な制約が当然のものとして、まあ、あったところに、インターネットだとか現代的な流通網を、その証券の前提条件として、生かしていくということによって、
はい、
野鍛冶だとか、伝統工芸的な技術を持つお店、一軒あたりのカバーできる範囲っていうのが、その半径数キロの証券から、日本全国だったり、
はい、
まあ、あるいは外国だったらアメリカの一つの州みたいなスケールであったりと、まあ、圧倒的に広げることができるようになったと、
うん、
でお客様の数とか仕事の量を確保することができるし、職人さんとか技術の集積もできていく、
うん、
多分これが次の時代の能登の形の一つになっていくんだなっていう、そういう大きな予感を抱きました、
はい、
ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。